良平です。
彩香です。
犬猿の仲はエンジニアの良平と研究者の彩香がその時々で好きなことを話すポッドキャストです。というわけで帰ってまいりました。
帰ってまいりましたね。
はい。先週ですね、僕たちはアメリカの西海岸と南西部を、旅行して、1週間ぐらいですね、アメリカの、まあ日本と、東京とニューヨークの中間地点みたいな感じかな。
そうですね。
集合して、旅行して、うん、今、それぞれの家に帰ってきたところです。
はい。
はい。なので、まあ、さっきまで一緒にいたんだけど、まあ今回リモート収録ということですね。
まあさっきまでってほどではないですけど、うんうん、まあまあでも、そうですね。なんか、こう旅行中にできれば撮りたいねっていう話をしていて、それこそ今グランドキャニオンですとかやってもよかったかなって思ったんですけど、良平さんなんてわざわざちゃんと持ってきてたじゃないですか、収録。
そうだね、収録のためのそう、うん、そのフルのサイズのマイクではなかったけど持ってきてましたね、レコーダー。
そう、レコーダー持ってきてたのに、まあ、もう毎日予定を詰めすぎて結局収録できず、うん、まあでも、ね、エンジョイできたんで、
毎日忙しかったので、
はい
はい、こうやってリモート収録になってしまいましたが、で、じゃあ具体的にどこに行ったかを軽くその街の名前を挙げて紹介すると、はい、最初サンフランシスコで集合したんだよね、うん、西海岸の、はい、まあ、港町みたいなところですけど、
うん、
そこから飛行機でラスベガスに飛びまして、そこで車を借りて、国立公園をいろいろ回ろうということで、
うん、
ザイオン国立公園とグランドキャニオン国立公園、この2つがメインの国立公園で、その間にあったレイクパウエルとかアンテロープキャニオンとか、ホースシューベンドとか、そういう、自然系のこう名所みたいなのを回って、で、うんうん、最後ロサンゼルスにたどり着くと。で、ロサンゼルスから、まあ、東京ニューヨークともに直行便があるので、それで帰ってきたという感じですか ね、うん、ね、はい、
そうですね。私なんかそれでその旅全体を通して結構印象に残ってるのが、まあ、最後ロサンゼルスにたどり着いた時に、
うんうん、
こう太平洋を見ながらビーチにね、たどり着いて、うん、ビーチから太平洋がこう見えるわけですよ。で、うんうん、両平さんはこっちに海側に帰って、私は山側に帰るんだっていう、うん、
確かに
のがはっきり見えるタイミングのこうビーチがあって、なんかそれがちょっと面白かったです、個人的には。
うん、確かに両方向に飛び立つ飛行機も見えてたし、
うん、そうそうそう、なんか象徴的だなっていう感じでしたね、うん、それが。
あとは途中の国立公園系で思い出に残っているのは、やっぱりそうだな、やっぱザイオン国立公園すごい良かったですね。
うん、
うん、アメリカに来ることになるまで全然知ら名前は知らなかったんですけど、こう渓谷の中 をバスで行って、そこからちょっとハイキングをしたり、すごい雄大な、まあ、アメリカならでは の渓谷の中をこうひたすら、ね、歩いていくっていう体験がすごい良かったですね。うんうん、
ね。
うん。で、一応その川の浸食でできた谷ってことになってるんだけど、その川自体はもうちょろちょろなんだよね。こんな水がここまで削ったなんてみたいな。まあ実際削った時期は違うんで、もっと太いなんか大きな濁流だったんでしょうけど、
うんうん、
そのギャップもちょっと面白いんですよね。
うんうん、確かに、うん、
ザイオンはどうでした？
いや、ザイオンめっちゃ良かったですね。なんだろうな、なんか爽やかなんですよね、なんとか全体的に、うんうん、なんだろう、こう街の雰囲気もなんかこう商業的すぎずいい感じというか、
うん、
なんだろう、まあ、ちょっと山小屋文化っぽさがあるというか、うんうんうん、なんかすごい整備はちゃんとされてて、子供とかも全然行ける感じではあるんだけど、うんうん、なんかその落ちて危ないみたいなのはあんまりないですからね。
そうだね、そういうところで不安はあんまりなかったよね。
うん、そうそうそうそう、だからザイオンに関してはこう谷の底をいきなり歩くというか、
うんうん、
谷の底スタートなんですよ。で、グランドキャニオンに関してはその谷の上側スタートなんですよね、うんうん、基本的にその車でアクセスできるところが、そこの違いもやっぱりすごく面白くて、うん、確かに
ね、だから一気に、
うん、いろいろ回れたのがすごい個人的には良かったですね。
うん、確かに、うん、日本からグランドキャニオン行ってみたいっていう方はいるかもしれないけど、ぜひセットでね、おすすめしたいよね。
確かに、確かにね、うん。
数時間ぐらいのドライブで、まあツアーで行く場合にもオプションで付けれるってことはあると思うんで、
うんうん、
おすすめかな。うん。グランドキャニオンの方はどうでした？いろいろ、こっちの方は事前にイメージとかもあったと思うんですけど、 違ったりしたことってあった？
いやでもなんかイメージより全然でかかった、
うん、すごいでかいよね。
やっぱグランド迫力がすごい、うんうん、
でマジでかっていう、
うんうん、
その端から端までドライブするのにも何時間みたいな感じだったし、
ね、
うんね、
なんかこんなに立体感結構バグるんですよ写真とか見るだけだと、
う
ん、
そうだね。
で実際行った時のなんか奥行き高さ奥行きの、うん、その衝撃度がすごいかったです、うんうん、なんか
確かに、
うん、
ここからはそのグランドキャニオンの下まで一応歩けるんですよね。その、
うんうん、
グランドキャニオンはそのすごく大きい渓谷なんですけど、その名前の通りで、その川がある一番下の底のレベルまで行くこともできて、で今回はその途中ですね、うん、シダーリッチっていうところまでこう実際に降りてみると。
そうですね。だからもうすごい深い谷をこうちょこっと途中まで降りるっていうことをやりました。
最初はちょっと急なところもあったけど、うん、その後は全然安全に降りれましたね。あそこまでだったら。
そうですね。いや、うん、なんか道は結構広いんですよ。歩いてる分にはそんなに、うんうん、落ちるかも怖いってなることってそんなにないんですけど、
うんうん、
でもいざ崖の上から道の幅を見るとえやばみたいな、う
んうん、確かに後から振り返るとこんな道路来たんだ、
右も左も断崖絶壁じゃんみたいな、
うんうん、
でも歩いてる分にはそれなりに広さが本当にあるんですけど、
うんうんうん、
あまりにもなんか地形がすごすぎてなんかビビるというか、うん、まあなんか壁が全体的に垂直なのが、ね、こんな垂直な、ね、なんだろう、うん、こう岩肌とか壁なんかいろんなカラフルな、うん、崖を見ることがあんまりないからなんかバグるんだよな本当に、うん、そこ距離感とかが
ね、確かに、うん、日本ではもうほぼ見ないレベルの垂直味となんか、
ね、
そのスケール感と、うん、って感じですもんね。
ね、確かに。まあなんかちょっとハイライトというか国立公園の話をしたところで、まあ、ちょっと旅全体の話もしますか、
うんうん、
せっかくだから、ね、1日目から行こうか、うん、1日目っていうかサンフランシスコ
に着きました。
そう、なんかいつもなんか話すとき結局国立公園の話ばっかりなんかしてしまって、うんうん、サンフランシスコめっちゃ良かった、そうそうそうそう、
うんうん、
するときついついそっちの話ばっかりになっちゃうんですけど、サンフランシスコめっちゃ楽しかったんですよね、
うんうん、
私。
そうだね、うん、なんか最近治安がみたいな話をよく聞くからちょっと警戒して、
うんうん、そう、私もかなり2人とも結構警戒していったよね。
うんうん、行ったけど、まあ僕らは一応ニューヨークのその、まあ、治安だったりその気をつけ方っていうのも慣れてるからっていうのもあったとは思うんですけど、まあ結果的にはそんなに危ない目には合わず、
うん、そうだね、うん、
無事に帰ってこられましたね。
そうですね、危ないエリアは避けてたっていうのもあったので、うんうんうん、まあなんかそんなに怖い思いとかは特にせずって感じでしたね。そうで、1日目その到着してお二人ともなんだろう、飛行機でいきなりこう、うん、はい、サンフランシスコ集合みたいな感じで東京とニューヨークからやってきて、で空港で会えたんですね。割とそんなにお互いの到着時間、うん、フライトの到着時間がずれてなかったから、
うんうん、
落ち合うことができて、で落ち合ってからそうですね、2人で、まあ、まずこう街に移動して、そこから SF モマに1日目行ったのかな、
うんうん、で現代美術館ですね、 SF
そうですね、
サンフランシスコの中心部にある、
うんうんうん、なんかすごい建物も良くて、モマはモマっていうその美術館はニューヨークにもあるんですけど、そのサンフランシスコの SF モマっていうのがあって、で結構その日系のアーティストがすごい多いのがなんか印象的でしたね。多分ニューヨークの方のモマにはほとんどないんですけど、日本、うんうん、日系のお名前の方のなんだろう作品ってそんなにないんですけど、なんかめちゃめちゃあったよね、すごい点数あって、
ね、うんうん、
なんならその結構日本のまあ、一時期戦争でその収容所とかあった時期があったと思うんですけど、うんうんうん、でその収容所とかにいた方、そしてその後もずっとその日本のアートと日本と、まあ、アメリカで活動しながら、まあ、日本的な美術とアメリカの国立公園をこう掛け合わせたようなこう芸術作品を作っている方の、なんかもう部屋があったよね、その人の部屋みたいなのが。
そうだね、小畑千浦さんっていう方 の、うん、
はい、
個展の部屋があって、そこでそのアメリカの風景を日本の水墨画の技術で描くっていうのがあったりとかして、すごい良かったですね、
本当に、うん、 なんかそれこそこれから行くであろう国立公園、あでもあれか、ヨセミテが多かったのかな、その人は。私たち今回ヨセミテは行かなかったので、
うんうんうん、
ヨセミテ国立公園の風景をすごい日本画風で描くっていう、
うんうん
うんうん、めっちゃ良かったですねそれ。
そうですね、うん、
そう、なんかそれもあって、あなんかやっぱニューヨークとはちょっと違うなっていうか、日系の人がやっぱ多いんだなっていうのをまず感じるきっかけでしたね、
う
ん
う
ん、それ1日
目。そうだね、やっぱ西海岸側っていうのもあって、うん、すごいそのなんだろう、あの太平洋のつながりというか、まあアジアの、
うんうん、
中国系だったり他のアジア系の、あのアーティストの方も多かったけど、まあなんか特にその日系の、うんうん、まあ名前のアーティストの方の展示が多かったってすごい印象に残ったよね。あと草間彌生の、
ね、
あの、うん、光の部屋もあったし。
ああ確かに確かに、
うんうん、
そう、なんかそんな感じですごい、あのまずそれが印象に残って、その後夜はあの私たちのお友達夫婦、前ニューヨークに遊びに来てくれていたあの研究者の方々、まあ旦那さんの方が研究者かな、で、奥さんもそのニューロテック関連の会社で働かれてるご夫婦とお会いして、それもすごい楽しかったですね、
うんうん、
なんかあのウェイモっていう無人タクシーに、うん、あのあれって結構申請とか必要なんですけど、その乗せてもらって一緒に、それもすごい面白かったです。そうだね、お二人が
もうすでにそのウェイトリストを突破して会員になってたから乗らせてもらえたんだよね、うんうん、いやすごい、
どうでした、
いい
体験でしたね、無人タクシー。いやー変だよね、誰も乗ってないのにさ、ね、車動くのやばいよね。
そう、うん、いやハンドルがこうくねくね動いて、あの自分で運転していくんですけど、いや、
ね、
すごいですね。その完全にもう介入がむしろできないみたいな感じな
んですね。うん、あそうだね、
その僕らは、うん、そのハンドルに触っては逆にいけないみたいな感じ、
うんうんうん、
なので、うん、まあ、そこは割とそのテスラとみたいな運転手はいるけど、困った時は運転手が介入するけどっていうのとは違って、まあ、完全自動運転っていう感じの、まあ、サービスが、まあ、すでにもう実用化されていて、お金を払って呼んだら、まあ、Uber と同じような感じっぽかったよね、
うんうん、
ここに来てくださいって言ったらそこに来てくれて、乗り込んだら、うん、じゃあ出発しますって言って、で、うん、着いたら降ろしてくれて、で、あの無人で去っていくんですね。
去っていく、そう、去っていくのやばいよね。
去っていくのやばいよね、
うん、
しかも去っていくのがやっぱ、ま、あの人が乗ってるのと乗ってないのってで結構速度変えてるっぽかったですね。
あー、はいはいはい、
なんかブーンみたいな感じで、まあ、お前そんなスピードも出せるのかみたいな
、うん、まあ結構ねゆっくりめではあります、
人が乗ってる、うん、まあ、そう全体的にね、うん、そんななんか不安を感じる運転は
あんまりなかったような気がする。なんか全然怖くはなかった気がする、乗ってて、うん、どうなるんだみたいなのないし、ちゃんと周りの車全部見えてて、
うん、
あ、
うんうん、
そもそもあれか、そのサンフランシスコの空港から街に向かう時のウーバーがまずテスラだったの。
あ、そうだね、
のかな、うんうんうん、でその時すでに、あ、車乗ってて、その周りの車全部認識してるのが、
うんうんうん、
そのでかい
ディスプレイでね、
ディスプレイに出てるから、お、うん、見らーいって思って見てたら、
うんうん、
それがこうさらにこうより未来というか、本当にドライバーすらいないっていう状態になって、うん、いやなんか それ結構面白かったな、個人的に。なんか、
ね、あ、
これはなんか欲しいって思った、
う
ん、欲しいっていうか、うん、これ実装されたら嬉しいなみたいな、うんうんうん、
はい、ちなみにウェイモは、アリゾナ州フェニックスを拠点としていて、現在サンフランシスコと、テキサスのオースティンで利用できるっていうことでした、
うんうん、
ただ、まあ、旅行してじゃあ乗れるかっていうと、多分その事前に登録して会員登録が完了しないと、乗れないので、もしその行かれる方はちょっと登録しておいてみてもいいかもしれない、いいですね、
うんうん、
はい、
で、あの UCSF、 あのユニバーシティオブカリフォルニアですねのサンフランシスコのキャンパスにもうちょっと案内してもらって、もうめっちゃ綺麗で感動しました、もう本当に、う
ん、今新しいキャンパスを建ててる、うん、新しいエリアに建ててる途中みたいな感じなのね、
うんうん、そうですね、うんうん、だから多分その一番多分未来的なところだけを見せてもらったんだと思うんですけどそれでもめっちゃいいなみたいな感じですごい楽しかったですね、うんうん、はい、そんな感じで1日目、これまだ到着して1日しかなってないその日はだから昼12時ぐらいに、うん、あのお互い空港で集合してって感じですね。でまだ1日目、うん、で2日目サンフランシスコ何しましたっけ、
なんかミッションに行ったりとか、 ミッション地区っていう、まあ、ちょっとおしゃれなコーヒー屋さんとかが集まってるようなエリア、
うんうん、そうですね、そこでちょっとコーヒーとか、あとチョコレート、うん、ダンデライオンでしたっけ、
うんうん、
あのチョコレートもいろいろこう自分たちの工房みたいなのがついてるチョコレート屋さんがあって、うんうん、そこういうところ行ったりとか結構楽しかったです。なんかおしゃれ街という感じだった、うん、
でその後公園に移動してあのジャパンガーデン、あの日本庭園を見たり、デヤングっていう、うんうん、また別の美術館にあの行ったりしましたね。
はいはい、そうですね、うん、確かに。
いや、そんな感じ。これはなんか結構ついてすぐで時差もあるだろうから、サンフランシスコ結構ゆっくりかなと思ってたけど、なんか思ったよりこうたくさん詰め込んで実際楽しめましたね、かなり。なんかあんまり時差向き感じなかったな、ね、今回。
ああそうだね、うんうん、まあ、特に行きはあんまり私も感じなかったです、うんうん、なんか自然となんか慣れたというか。でも翌日はあれか、ラスベガスに移動の日ですね。
そうだね。
でもその日も結構、うん、あの美術館とかに行った、あ美術館じゃないか、あの
海沿いを歩いて、海沿いにフィッシャーマンズワーフに行って、うん、アシカを見てみたいな。
あそうですね、そう、
最終日が一番、うん、サンフランシスコっぽい、うん、
あ確かに確かに一番ザ、うん、ザ観光っぽかったですよね、うんうん、あのそう、それが結構アシカ可愛かったですね、
うん、アシカお気に入りでしたか。
うん、アシカ良かった、うん、あの結構個性があってアシカにもなんかいっぱいいるんですけど、うんうん、こいつは群れるのが好きなやつ、こいつはなんか一人でなんか誰もいない台に乗るのが好きなやつみたいなのがいて、うん、なんか和みましたね、
うん、
確か
全然あの水族館とかではなくて、普通になんだろう、桟橋とかその港用に置いてあるなんか浮かべてある木の台みたいなところにこう乗ってるのを人間が観察するみたいな感じな、
ね、そうそうそうそう、
一応水族館もあって中でもアシカは見られるけど、まあ外で見れるんだったら、うん、外行くかみたいな感じで、うんうん、人間とアシカが同時に日向ぼっこしてるみたいな、そういうなんかちょっとほっこり空間でしたね。
確かに確かに、まあ、そしてクラムチャウダーだっけ、クラブチャウダー、うん、
カニのクラブチャウダー食べた、
うん、カニが入ってる、
有名なのはクラムチャウダー、貝で作るそのスープを、
ね、うんうん、
あのパンサワードーっていうそのちょっと酸っぱめ のフランスパン的な感じ のパンをくり抜いて、そこにそれを器として入れると、その、うんうん、当時港で働いてた人の定番昼ご飯みたいな感じだったのかな、うんうん、っていう感じでしたけど、うん、美味しかったですね。それのクラブ版、ね、そのカニ版を食べた、ね。
そうそうそう、カニ版。うん。
うん、
いや、なんかパンが美味しかった。
あ、パン美味しかった。
まあ、そんなこんなで、サンフランシスコを満喫した私たちが向かった先は、なんと、ラスベガス。ラスベガス。
いや
ー。いやー。
恐ろしい街
でした。ラスベガス、怖かった。
ラスベガス、恐ろしかったね。
いや、まず、
ラスベガスで車を借りたんだよね。
うん
で
そう、
あまりの車線数の多さと、なんか車の多さで、結構運転も、うん、まあ、しょっぱなからだったから、ちょっと緊張2人ともしてたって、のもあったけど、
うん
うん。
なんかレンタカーとかってどんな感じでした？借りるとき。
ああ、借り方？そうだね。うん、僕はそのシクストっていう、まあ、レンタカー屋さんを利用して、うんうん、もっと有名なのはエイビスか。エイビスとか、ハーツとか。日本でも、うん、あの営業しているような会社もあると思うんですけど、僕が利用したのはドイツ系のもうちょい小さめの安めの会社で、基本多分アメリカの運転免許証持ってる人だったらカウンターとか通らずに、
ああそうみたい、うん、
うん、そのまま車が並んでるところに行ってこれがいいなっていうやつを選んで、その中に鍵が置いてあるんで、それを使ってエンジンを入れると、荷物もいろいろ乗っけて出口でその免許証を見せるとそれを持って借りられますみたいな、そういう感じだったよね、うんうん、で結構便利だったんだけど、うんうん、僕の場合は国際免許証って言って、うん、アメリカの運転免許を持ってるわけではないので、うんうん、ちょっと特殊な手続きが必要でカウンターでちょっと手続きをして借りて、普通にまあ、そこで鍵をもらうじゃなくてちょっと下のまた小屋みたいなところ、車がいっぱい集まってるところで車をもらってそこから出発って感じでしたね。
うんうん。
うん、なので、一段階、挟まるけど、だからまあ日本のレンタカーと結局同じぐらいの、その手間にはなった。免許を見せたりして、うんうん、保険、どれにします、これにします、みたいな感じになって、うん、でしたけど、国際免許でも問題なく、はい、パスポートと、合わせて提出すれば、自由に、アメリカ人と同じように借りられるっていう感じですね。
なんかハンドルが逆だと思うんですけど、
そのあそうだ、ね、
ここからドライブの話がいっぱい出てくるから一応ここで説明しておいた方がいい気がするんですが、リュウヘイさんは一応なんか経験があるんですよね、その逆側のハンドルというか、
そう、ね、うん、その左ハンドル右側運転、まあアメリカの運転自体は僕はまあ学生時代に友達とちょっと企画みたいな感じでアメリカ横断しようっていうかことで4人ぐらいで運転したことがあったりとか、その後も出張で行く機会があった時に車借りてっていうこともあったので、まあ、比較的その慣れてる方ではあるとは思います。なんかまあ右側や左側通行で違うってのはあるけど、まあ、僕はなんかやってみると意外とそこは混乱しないなっていう感じかな。どうだろうな。
そっか。
やっぱ車が結局流れてるんで、それに乗ろうとしたら逆には結局行かないんだよね。でたまにその車が来てないこうスーパーマーケットの駐車場とかそういうとこで間違いかけることはあるけど、それなぜ間違いかけるかというと車来てないからなので、まあそういうとこでは間違ってもまあ安全ということで、まあなんか意外とそんなにそのなんだろう怖い思いというか間違いかけたっていうのはないかな。どっちかというと曲がるタイミングとか、あと道路標識のちょっと読み方に慣れるとかそういう方が大きいかなとも思います。
なるほど。いやだからそこにまだ完全にそのなんていうか慣れてない段階で、ラスベガスのこうネオンきらめく街の中でこうドライブをするってとこからスタートだったから結構大変でしたよね。
そうだね。まあ僕もなんか久しぶりにそのだったんで運転そのものも右側通行っていうのも、まあ慣れてるとはいえちょっと思い出しながら。で、しかも結構ね、その、交差点のルールとか、割とホテルが密集してるエリアなんで、複雑なんですよね。こっち曲がったら、そのホテルにしか行けないような交差点とかもあったりして。
はいはいはい。確かに確かに。
ね、まあでもその、街のギラギラした雰囲気とかは、こう、車の中から安全に味わえてよかったかもしれない。
確かに。
エッフェル塔とかあったよね。
ああ、あったあった。
偽噂の半分の高さと言われている。
偽エッフェル塔、結構それでもでかいけどね。
あとニューヨークを再現した、ニューヨークだっけ、とか、凱旋門とかあったりとか。
ああ、凱旋門あった。
すべてが偽物にな
っち。ね。いや、なんかあの雰囲気やばかったし、何よりホテルの中がやばかった、
ね。ああ、ホテルの中ね。確かに。ホテルの中はどうなってたんですか？
いや、まず、玄関から、部屋に行きたいじゃないですか、もうだいぶ遅く夜に着いてたから、とにかく部屋にたどり着きたいのに部屋にたどり着けないんですよ、なぜかというとそのなんだろう、カジノの中を突っ切らないと部屋まで行けないから、
なんか普通のホテルってロビーからエレベーターですぐ行けるじゃないですか、でもそのカジノ併設ホテルっていうのはその間にこうカジノでいろいろ誘惑してくる作りになってるんですよね。で、あ、こんなマシンがあるのかみたいな、でちゃんと上の看板を見てないとなんかこうさらに掛け金が大きい恐ろしいエリアにこう迷い込みそうになったりとかして、
そう、いや、ここは高い掛け金の人オンリーのエリアですみたいなのあるんですよ。怖いですよね、超怖いなって思って。
ハイローラー専用
ね。そうそうそう。で、我々はプルプル震えながらとりあえず部屋まで荷物を運んで、そこでさらに衝撃を受けることになる。
いや、びっくりだよ。
そう。
いや、なんかアメリカって結構物価高いのってよく言われるじゃないですか。で、でもまあなんかニューヨークでちゃんとなんかみんな地元の人が行くスーパーマーケットとかに行けばそうでもないよみたいな感じが、まあ、結構実感ではあるとは思うんですよね。で、まあでもやっぱり高いは高いんだけど、なんかその差を本当に本気で感じた瞬間でもあったね。まあ、あとはラスベガスって街の恐ろしさも同時に感じたけど。
いや、ちょっと話しましょう、はい、これは、あれですよ、水がね1本、あれってこれ多分 750ml ぐらいのペットボトルかな、
ちょい大きめ
だったね。1本いくらだと思いますか？
いや、
ホテルの、まあ、部屋に着きました。
普通部屋に、日本のホテルってね、部屋に置いてあったり無料じゃないですか。で、アメリカは結構有料のところが多いんですよ。そこまでは心の準備できてた。でもびっくりしたね、その値段は。発表していただきましょう、
はい、
何ドルだったんでしょうか。
18ドルでした。
いや
いいわかんない。
2700円。
ペットボトル1本だよ。
すごいよね。危な。
意味が分かんなかった。
そんな綺麗に並べてあるんだよね。私だって
ニューヨークの物価にそれなりに慣れてるけど、うん、高いなって思ってもあんまりもう気にしなくなったけど、でも意味わかんなかった、さすがに。
いや
で、そう、いやーやばいっすよ本当に本当にね、
うん、水汲んでくればよかった
ね。いやそうなんですよね。で直行しちゃったから空港から、まあ、なんなら空港で買い物すればよかったって私は思いました、ね、一番、うんうん、
空港のお水もちょっと高いんだけど、まあ、そこで買っていけばよかったなって、
うんうん、そうそう、多分でもそれが私たちの今回のルートだったら多分最安だったんだと思う、
うん、多分ね。
で一応なんか売店みたいなのあるんですよ、うんうん、で私たちは部屋の水を飲むことだけは絶対に避けたかった。さすがにもうこれをなんか18ドルの水だけじゃなくて他にもいろいろお菓子とか置いてあるんですけど、うん、このコーナーには絶対そう、いや一応なんか書いてたと思う、そのなんか、うん、あのリストがあった、その一個一個には書いてないけどね、うんうんうん、でそんな感じでこうプルプル震えて、
そう
でとりあえずもうカジノがあるエリアだってのは分かってたけど、もう1階に降りるしかなかったんですよ私たちは、うんうん、カジノの横にある
でそれでやりたいことをやるためには、うん、例えば売店に行くとかご飯を食べるためにはカジノエリアをうろうろ通らないといけない作りになってる
んだよね。そうそういう作りになってる、
うん、
ね。でとりあえず水が欲しかったんですよ私たちは。だって飛行機乗るから、うんうん、その水を持ってけないじゃないですか、うんね、そうあの持ち込みだったしね、特に私の荷物とかは。でそれもあって我々手持ちの水がなかったので水が欲しいねっつってそう、うん、降りたらまずね、うん、売店なのに一個も値段書いてないの本当に、ね、
いや、
なんかいっぱいいろんなもの売ってるのに一個も値段書いてなくて、うん、何も値段が分からないまま買い物しなければならないという恐怖状態、うん、で結局水を買いました。それとは違うやつを、うん、まあ量はなんか1リットルぐらいあったけど、うん、でも結局7ドルとかしたよね、あの水、ね、でもあれ絶対外のスーパーだったら
買えたと思
ったけど半額だったけど、
よく考えたら7ドルって1000円だよなみたいな、
うん、
1000円の水買いました、ただの水
ね。ね、いやあれかなり意味わかんなかったし、うん、結局いや大丈夫でしょってさすがに部屋の水ほど高いってことないよねって思ってレジ持ってって、うん、そこで初めて7ドルってわかるみ
たいな、ピッてしてもらったら7って出てあれ2人で顔見合わせましたけど、
えこれ外で買ったら半分以下だったよねみたいな感じでこう目を見合わせて、うん、でまあまあまあ、
なので
っていうことが
ラスベガスに行く皆さん、
はい、
水は持ってきましょう、もしくは
空港で組んでいきましょう。いやでもルフさんがその話をちょうどラスベガスに行くし同僚の人にその話をしたら日本から水を10リットルぐらい持ち、
水10リットル持ってたそれがね一番正しいんだよな。
あ預けだったらね大丈夫だから、あの 手荷物だったあれはダメですけど、
水は怖いぞって言ったら10リットル持ってた
いや水ないの怖いもんね、だってないとダメだし
ね。そう、まあ砂漠では水は貴重ですから。
そうね、はい、いやで私たちは
恐ろしいで言うと、うん、カジノはどうだったんですか。
あカジノね一応ちょっとだけやりましたよね私たちは、うんうん
ね、うん、20ドルだけかな、
20ドルを溶かしてそれ以上は何もせずに終わった ね
もう20ドル、
まあ、変に勝たなかったからもうなんかあっさりって感じだった。
20ドルが100ドルになってたら、うん、でゼロになったらちょっともう一度もう一回やったら取り戻せるかもしれな
やばいそれでもさ状況としてはさ20が0になってるわけでしょ。
そうなんだ
結局、ね、結局なんか多分ちょいちょいルーレットみたいな、そのなんだろう、期待値がそんなになんだ、うん、あ期待値はまあなんかそれなりのやつ なんか当たったとしてもそんなに跳ねないけど、その、うん、結構な確率で小さな価値は拾えるみたいな、そういう系のやつをメインで、うんうんやってたのもあって、まあ、そんなになんか何、ね、うん、だろう、まあ、だからちょい増やし
20ドル投入して自分の持ち金が20ドル超えた瞬間なかった、
うん、なかった
どんどん減少して、
超えたらやめようと思ったけど、ただ20がゼロになるのを見守るだけだったね、うんうん、
で最後はよくわかんないあのクレイジーリッチアジアン のスロットにポチポチしながら、
いやあれって判決的に大丈夫なのかな。そういやなんかや、
ね、
ルーレットとかまだ
調べたらいろいろあるらしい。ジュラシックパークスロットとかもあるし、
その
ハーレーダビッドソンそのスロットとかもあるし、いろんな IP とかもしてる、
うん、
まあ、日本のパチンコとも一緒では
ありますよね。あ、まあまあ確かに確かに、うん、そうですね。いや、それで私はなんかスロットは苦手なんですよね。なんか何もできる、計算できないから、あ、自分、ね、そうね、確かにの方で。で、ルーレットはまだある程度期待値計算ができるじゃないですか、うんうんうんうん、でこことここを分散してかけるとみたいな感じで、うんうんうん、なんか頭使う要素がまだあるから、うんうん、ルーレットはまだなんか楽しいんだけど、うん、スロットはマジ、え、なんか一瞬でお金が溶けてくるんだけど、何これみたいなただ溶けて終わるみたいな感じ。ルールが分かんないし、そう、ルール、まあルールっていうかね、あれだよね、うん、
ね、てか普通のスロットはまだなんか7が揃ったらとか1列とかあるんだけど、そのクレイジーリッチアジアンとかはなんかのシャンパンとか、あのお母さんとか
キャラがね、キャラの顔が揃ったらみたいな、
あの7とかその絵柄の代わりにこうやってくるんです、ゴールドカードとか、うん、と、ま、マジ意味わかんないんだけど、なんかそれがこうピコピコ回って止まって、なんか増えました、うん、減りましたみたいな感じで、ちょ、ルールを理解する前に終わっちゃいましたね。
そうですね、うん、いや、なんか若干その、まあそういうのってまだ無人のやつ、完全に無人でコンピューターベースのやつだけやってたんですけど、うんうん、ディーラーさんがいるやつは私たちは一回もやってなくて、
う
ん
う
ん、でディーラーさんがいるやつだとやっぱなんか掛け金も自然と上がっちゃうし、なんか周りの目もあるから、うん、あ、なんかこれはまた別のゲームだなと思って近寄らんとこってなって、
結局何もしなかったけど、ね、なんか見てるのは雰囲気として面白かったけどね、うん、なんかカードをこうさささって配って、で何かそのゲームをして、なんかチップをなんかガガガ取られてたり逆にもらってたりするみたいな雰囲気は味わえましたけど、
うんうんね、うん、いや、恐ろしいところだった。
恐ろしくなって僕ら解散しましたね、
うん、そう、もうだから7ドルの水を抱えてこう、うん、とぼとぼと部屋に帰って終わったよね、
うん、本当はまあちょっと軽くご飯は食べていったんだけど、ね、なんか晩ご飯食べようかなとかって思ってたけど、もうこの雰囲気ではいくら取られるか分からん、なんかもう
さ、食欲をなくして、
そう、食欲をなくして2人ともしょんぼり家に帰り、なんか日本から持ってきたなんかお菓子とかを食べて、あ、
そう、なんかリョヘさんがいっぱい私が持って帰れるように、その私、うん、桜スイーツが好きなんですけど、たくさんその桜味のスイーツとかいろいろ持って帰って、うんうん、あ、持ってきてくれていて、あとチーカマとか、うんうん、私が恋しくてに、あのこっちで手に入れられないお菓子をたくさん持ってきてくれてたんですけど、うん、それをこうボリボリ言ったりで、
チーカマをポリポリ食べて
、ね、
上を紛らわせ
て、上をしのぎ、でもう翌朝起きてすぐ出たよね、ラスベガス。そうだね、マジ 即出たよね、ラスベガス。
即出た。で一応その予定表には、うん、計画表には午前中はラスベガスのいろんなホテルやショーを見学とか書いてあったけど、
あ、
こんな街はもう無理だ
あとあれですよね、あの F1 が去年初開催されたところでもあったので、
うんうん、そうだね、ラスベガ
スルートをちょっと、まあ、若干一部通ったけど、うん、 そうだね、そのホテルに行く途中で、うん、でもその、まあ、せっかくだから朝の空いてる時間に、まあ、コースもうちょい行こうかって言ってたんですけど、うん、もうなんかそれどころじゃなかったよね、それどころじゃなかった、なんか早くここから出ようみたいな、早く
ここから脱出しないとみたいな、うん、
でまあ、そこから数キロドライブした先にあったホールフーズが神に見えましたね、本当に。
確かに、いやー、うん、ホールフーズね、ニューヨークにもあるスーパーチェーンで、
うん、
あのなんか、あ、知ってる値段で知ってるものが売ってるぞっていう、
そう、そう、なんかやたらいろんなものが安く見えた気がする、
うんうん、ね、こうなんかインセインの街からこうやっと正気を取り戻すのにあのホールフーズは助かりましたね
そうだね、うん、いや、そこでちゃんとあったかいものを食べて一通り落ち着いて、
うん
うんうん、でそこから先そのザイオンを目指すっていう感じですかね、うんうん、でドライブを開始したんですけど、数時間ドライブしてるとだんだんなんか岩がこう、なんだろう、平坦な砂漠からこう複雑な岩の形になってく過程が結構、うんうんうん、ドライブの過程も面白かったですよね、
うんうん、そうだね、だいたいザイオンまで3時間弱ぐらいかな、あの、うんうん、ドライブだったんですけど最初は、
うんうん、
その中でもだんだん地形の変化があってね、なんかおもろかったですね、
うん、それでザイオンはその谷の底側っていう感じなので、まあその赤い壁、まあ、白い岩も結構多かったですね、多分その白いやつが結構硬くて残りやすい岩 の、うんうん、あの質だったと思うので、それが結構頂上部分に残ってて、まあ、白と赤のコントラストがこう美しい岩がたくさんあるっていう感じでしたね、うん、
ね、まあ、ザイオンはその車で行った最初の目的地だったんですけど、うん、車でトンネルを抜けた先にザイオン全体をちょっと上の方から見渡せるオーバールックトレイルっていうのがあって、うんうん、そこに初日行ってで、うんうん、宿に泊まってからもうちょっと奥の方というかその入場料を払うで入る先の国立公園の本体部分のトレイルを、まあ、2カ所ぐらいかな1時間ずつ歩いてっていう感じの、
うんうん、そうですね、うんうん、でまあ途中でそれこそサンフランシスコで仕入れた豆を使ってこうコーヒーを入れるっていうルエさんがこう、うんうん、
やりたかった
ね、コーヒー見るとあと沸かすためのボンベも買いましたからねホールフーズで、あ、
そうだね、うん、
確かに、そうそうそう、うん、
いや楽しかったですね、うんうん、ザイオンはでももう一つその名所というか名物は川登りだよね、
うんうん、
そこは我々はちょっと準備不足だったりその時間的なこともあって行かなかったんだけど結構たくさんの家族連れとかがその川登り用の装備を借りてで、うんうん、ツアーとか自分たち行く人もいたのかな登ってましたねその渓流登りっていうのかな、
うん、だからなんか本当につなぎ多分こう 足の先までつながってるようなつなぎを着て、うん、で多分本当に、うん、下半身は全部使っちゃうぐらいまで行くのかな、うん、深いところだとそれで川登りをするっていうのを結構有名らしくて私たちは今回行かなかったんですけど本当に目の前までねその、うんうん、ここからは水に浸からないと先に進めないってところまで行って、うんうん、結構良かったですよねそれもね。
ね、うん、うん。そうなのでその川登りコースとナローズっていうルートなんですけどそこの手前で引き返してまた別のエメラルドプールっていうトレイルに行ったけど、
うんうん、
そっちもすごい良かったねそっちは
あすごい良かった、うん、
渓谷の狭いところに進んでいくって感じよりはその広い部分のその端っこリムの部分を、
うんうん、
もうちょっと高くなってるところを、まあ、水平にずっと歩いていくって感じ
です、ね、
高低差もあまりなく、うんうん、それ快適だったし、
ね、
気持ちよかったね
いや本当に何だろう天気もすごい良かったしもう景色も空気もすごい気持ちいいところ、
うん、
で何だろうこう川とその山みたいなのが、まあ、ずっとなんかずっと景色がいいんですよ、うん、なんか何、うん、だろうな何か日本の山で私すごく尾根歩きが好きっていつも言ってて、うんうん、で森林限界を早く越えたいってずっと言ってるんですけど私登山してる時は開けたい、 そう開けたい、うん視界が開けてほしいってずっと言ってるんですけど、うんうん、もうずっとそんな感じだから、
うんうんうん、美味しいとこだけ
ずっと美味しいとこだけ歩いてるみたいな感じだし、うん、まあアップダウンもそんなにきつくないので、
うんうん、
すごい本当おすすめですね良、ね、かったです、うん、なんだろう、うん、とにかく絶景でしたね、
うん、
なんかあれじゃないなんか感動度合いは圧倒的にザイオンなはずなのにさ、
うん、
なんか私たち
ラスベガスの方が2人の熱のこもり方はラスベガスの方があったかもしれないいやザイオンめちゃめちゃいいとこですよ良すぎて伝えきれてないだけ で、
うん、そういや多分いいところは本当にこうたくさんなんだろう写真が残っていて、
うんうん、
もう見るだけですごいあれなんですけど、
うん、
なんか文字にして起こすとなぜかラスベガスは本当にラスベガス写真ないんですけど全然
そうだ、ね、確かに、
うん、全然写真ないのに
気持ちを表してるという
かそうそうそう気持ちだけがなんか
恐ろしい早く出たい
それでザイオンから次に向かったのがレイクパウエルかな
ですねはい、
はい、
まあそれはグランドキャニオンの中間地点みたいな感じで選んだのもあったし、うんうん、その次の日に行ったアンテロープキャニオンっていうところの近くっていうところで選んだんですけど、うんうん、レイクパウエルは、まあ、日本でいう黒部ダムの黒部湖みたいな感じ、
あ、そうですね、うん、
ダム湖ですね、
うん、
でその辺りを通ってる コロラド川っていうのをせき止めて作って、まあ、周りのユタだったりアリゾナだったりその水が少ないエリアに水を供給したり、電気を供給したりっていうことになっているダムの湖です。それがパウエル湖レイクパウエルっていう、
うん
う
んね、
一番だからそのかなりでかかったよね。うんうん、
ね、今までその見ていたなんだろうこう岩がその水に浸かってるっていうのを見るのがなんかすごい新鮮というか、まあ、大きな湖みたいなのを見ることがそれまでなかったので、
うんうんうん、
すごいなんだろう良かったですね。それもね、
うん、
綺麗だったし普通にその、うん、なんだろうこう、
うん、
夕日夕焼けとかもすごい綺麗に見えるところだったので、うん、それも良かったですね。
ね。
うんまあ、あとでもここの、まあ、
ここの星空もすごい綺麗だった。
いや星すごかったですよね、ここの。
ねえ、本当に周りに何もない。まあそれはなんかそうなんだけど、結構空もずっと広いと渓谷みたいな地形じゃないからね。
うんうんうん。
うん、もう全天守どこでも星は見えて、すごい綺麗でしたね。
うん。ねえ、ここの星空はなかなかもう忘れられないレベルの星空で、うん、すっごい綺麗でしたね。うん。いやー。あとこの辺はユタ州とアリゾナ州を行ったり来たりしてるんで、
うんうん、
あのサマータイムを使うか使わないかっていうのが州によって違うんですよ。いや
それね、
それもあってめっちゃ混乱しました、うんうん、なんか時間が1時間進んだり戻ったりしていて、
携帯も自動的に変わる設定にしてるんだけど、なんかバカバカ変わったり変わらなかったりで、
うんうん、
一体何時にこのドライブつくんだみたいな、
うんうん、
なんか謎でした
ね。
まあ、でも無事着きまして、うん、
うん、パウエルコには悲劇があったとの噂。
あ、そうね、そう、なんかウィキペディアでこの湖どうやってできたんだろうみたいなのを調べたところ、なんかすごいこと書いてあったね。なんか、
うん、
究極の人生の失望になると考えたみたいな、ドラマティックな文言が並んでてこれどういうこと、うん、ってあの歴史の欄に書いてあったんだけど、
うん、
なんかその、まあ、自然保護運動みたいなのまだ盛んじゃなかった頃に、まあ今みたいな形じゃなかった頃に作られたわけですけど、その中でもなんかあのここは比較的影響が少ないとかあのいうことで、その反対運動をしたりとか、ここに代わりに建てた方がいいんじゃないかっていう、うん、その
ダムをですね、
ダムを作ることは決まってたけど、
うん、
どこにするのかっていう議論があったんですね。で、もともとなんか今恐竜国定公園になっているエコー公園ってところに、ダムを作る予定だったんだけど、シエラクラブっていう人のデビッド・ブラウアーっていう人たちが、集団が、そこは綺麗なところだから水に浸かってしまうのもったいないと言って変えさせた、うん、でその先にあるのが今のレイク・パウエルなんだけど、
うんうん、
あの実はそのレイク・パウエルがあるところにその反対してた人は行ったことなくて、で、
うん、
行ってみたら、え、めちゃめちゃ綺麗やんってなったとウィキペディアに書いてあります。でも、あの、もう一回変えてっていうには遅すぎたと。で、
あー、それ、
川はやはり手をつけられないままであるべきだと考え、グレンキャニオンか、このエリアを失うことは、その人生の究極の失望になると考える。
あー、辛すぎる。
自分が、あの、提案した、その代替候補が、もっともっと自分がそういう感銘を受けた自然を壊してしまうことになってしまうと気づいたわけですよ。
辛い。
で、
辛い。もう聞いてるだけで辛い。
ね、辛い。
そう、でも本当に、ね、
この書き方してるんだったら、
うん、
あ、止まるんだ、そのダムの建設はって思ったら、止まらないんですよね。もうアイゼンハワー大統領が、ね、あのボタンを押してしまうわけですよ。ね、そのダムの建設のための爆破の。で、
ね、
ドカンって、こう、渓流が削られ、湖になってしまい、とっても悲しいことになりました。ウィキペディアの書き方なんで、ちょっと原文というか、ね、
もうちょっと資料を当たってみたいけど。いや、ちょっと確かにね、もうちょい資料を当たってみたい感じはするけど、いや、でもやっぱり当時かなりいろんな攻防があったんだと思います。うん、この辺やっぱり水が足りてないところだから、
うんうんうん、
その生活のためにどうしてもダムは必要で、
うん、
じゃあどこをダムにするのかってなると、
そうなんだよね、
どこも結構綺麗な、うん、地形はあるから、その中でどこを選ぶかってすごい、まあ、難しい選択だったんだろうなって思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
そのなんか守りたかった人の気持ちを考えるとちょっと切ないよね。
うん、
うん、
ね、
なんだろう、
デビッド・ブラワー自身はその後も環境活動家としてずっと活動して、うん、他にもいろいろ
功
績を残してるんで、守り
続けている、
全然守れなかったおじさんだけではないです。
よかった。なんか希望がある話だ、それは。
そうですね、
うん、
はい、
うん、まあ、
興味のある人は調べてみてください、はい、僕らも調べてみようと思います。
そう、
まあ、そんなこんなの、いや、私たち
それを、うん、そんなこんなの場所なんですけど、うん、いや本当にここもね綺麗というか、なんか、
うんうん、
なんだろう、湖にと湖というか水があって、かつそのなんだろう、すごくダイナミックな地形があるっていうのを両方見れるところってやっぱなかなかないので、
うん、 そうだね、
それそれで本当になんか、私たちは今回行かなかったんですけど、そのダム湖を船でその行ったりとかもできるのかな、うんうん、だし、なんかその地形自体かなり見る価値があるというか、その守りたいおじさんが守りたかっただけの価値はやっぱりあると思います、
うん、
その ダムがあったとしても、なんかそこ、うんうん、そことの 水とのコンビネーションっていう意味で、まあ、またユニークな景色になってるし、
うんうん、
私はすごい好きでしたね、あの辺のエリアは、うん
うんうんね、でその実際のダム あの真横も通って別の町に行ったりしましたね、
うんうん
はい、
あとはホースシューベンドっていうなんか地形が近くにあって、それはなんて言ったらいいんですかね、
ホースシューベンドのホースシューっていうのは馬の蹄のことなんですね、その U 字型の鉄でできた、うん、でまさにそういう形にこう川がこう岩をえぐって作ったようなところの U の形のその一番下のところにその人間が展望台みたいなところに行って、その形にえぐられた川というか岩を渓谷を見ることができるって場所ですね、
うんうん、
まだ写真の方が有名かも、見たことあるって人いるかもしれないですね。
あ、確かに確かに、うん、も私も行ってみて、あ、これかってなって結構感動しました
うん、うん
うん、やっぱあれですね、すごい今でも写真を見ながら私が考えちゃったこと言っていいですか、なんか
いいですよ、
超 きつい試験みたいだなって思いました
F1 の確かに
F1 の、まあ、ヘアピンか、ヘアピンですね、
うん
うん、
確かにヘアピンカーブの形してますね、
うん、ヘアピンだって思っちゃいました、ちょっと今、うん、見ながら
ドラマが起こる場所かもしれない、F1、こんな、
そうそうそうそう、うん、まあなんかそんな感じで、だからこの辺やっぱこう面白い赤い岩と、そう、
そう、
いろんなものとのコントラストっていうのが続くんですけど、
うんうんうん、
まあ翌朝参加したのがアンテロープキャニオンのツアーって でしたね、多分アンテロープキャニオンも写真を見た方は、うんうん、見たことある方は多いんじゃないかなと思うんですけど、
多いと思いますけど、
うんうん、
すごい繊細な形に、多分あれは風化なのかな、で形作られた洞窟みたいな中に入っていける、
あ、鉄砲水かな、これ多分作られたの、
うん、なるほど、
だったと思います確か、うん、成り立ち的には
ね、まあザイオンとかグランドキャニオン結構スケール大きくてって感じだったけど、こっちはどっちかというとすごい長い年月を、うん、経てこう 1ミリ1年とか、あれ100年だっけ、ね、とかって言ってたよね、うんうん、ぐらいの本当にゆっくりできたその地層が、その水で削られたその洞窟に入って見ることができるっていう、
そう、自分が実際入れるっていうのはなかなかいいですよね、
う
ん、
そうだね、
うん、なんかその雨がもたらす鉄砲水と風だそうです、その風化というか、うん、その削る力としては、うん、なら砂なんですよね、このその他のところは 岩系、うんうん、岩なんですけど、ここはなんか砂丘が固まってできたその岩をこう 削られてできた地形っていうところで、うんうん、まだちょっと雰囲気違うんですけど、
ね、うん、
もっとね、そのなんだろう、他の場所っていろんな岩 その鉱物の組成が違う、その色が違って、うんうん、それが組み合わさっているのが綺麗っていう感じなんですけど、そうじゃなくて、まあ、こっちは本当に色は一定なんだけど、うん、形で見せてくるみたいな感じ、うんうん、で、うん、
ですね、まあなんかここのエリアに来たら一定損はないと思います。
あ、そうですね、うん、
面白い、説明もちゃんとしてるし、うん
うん
うん、ツアーのガイドの人の、
そうですね、多分アンテロープキャニオンはその自由に行ったりってことはできなくて、うん、ザイオンとか私たち、ね、完全に自分たち動いてますけど、
うんうん、
アンテロープキャニオンとかは基本的にはツアーを予約して、うんうん、部族の方々、ネイティブアメリカン の部族の人たちで、まあ、ナバホ族かな、
うんうん、
の、居住地の中にあるっていうこともあって、その人たちに案内してもらってじゃないといけないんですけど、すごいガイドの人もいい人でしたよね、
うんうん、そうだね、うん、
うん、
はい、それがアンテロープキャニオンで、ついにそこを出発してグランドキャニオンというところに到達します、
はい、
がグランドキャニオンすごいでっかいから、その入り口、うん、その東口みたいに入ってから、
うん、
なんか30分ぐらいドライブしてやっと宿に着くみたいな感じ、
うん、ああ、そうだね、うん、うん、いや、グランドキャニオンは本当に、何だろう、もうでかいとしか言いようがなかった、なんて言ったら、うん、でかいし、このでかさって写真じゃなかなか伝わらないなと思った、
そうだね、
なんか平面的に見えるんですよ、でかすぎて写真で撮ると、
ね、うん、
で行くと、その奥行きと深さになんかこうヒュッてなるっていうか、
うんうんうん
うん、ヒュッてなるって意味わかります？ヒュッてなる、うんうん、そのヒュッ感がやっぱりいいんだと思うけどね、うんうん、
リムの端っこを道が通っていって、そこを実際に歩くこともできるんですよね、
うんうん
うん、 すごいその体力とかレベルに合わせていろんなルートが整備されてるんで、行くだけって思うかもしれないけど、ぜひその歩くやってほしいですね、せっかく行ったら。
そうですね、せっかくだから、
ね、まあ、そこを自分で運転できたってのも楽しかったし、道を、でそこからさらに下までこう歩く道を体験できたっていうのもすごい良かったですね。
そうですね、やっぱりいや、しかもこうかなり両平さん頑張ってくれて、グランドキャニオンの中にあるかなり古いホテルに泊まることができたんですよ。でその老舗みたいな、でそこからは本当にもう、ブライトエンジェルロッジから本当に見えるんですよね。なんていうか、ね、庭からグランドキャニオンみたいな、
そうそう
もう超絶景みたいな、
ちょっと出たら絶景みたいな感じ、なので、まあ、もし結構リロードを繰り返せば出てくる空室が出てくるみたいな感じの難易度だったんで、もしグランドキャニオン周辺に行かれる方は、ぜひ、しかも国立公園外のホテルよりも安かったんだよね。僕らのホテルはやっぱちょっとシャワールーム共用だったりそういうのもあったんですけど、それ以外のも結構安かったんで、普通におすすめです。
その頑張って中のホテルを取るってことですよね。そうそうそう、
中のホテルを取るっていうのは、
いやもうめちゃめちゃ良かったですよ。いやなんかホテル、お風呂も共有とかって言ってましたけど、私はなんかわりかしこう山小屋の感じにとかに若干慣れてたのもあったから、こんなに整備されていていいのかみたいな気持ちになっちゃいました。確かに
山小屋基準で言うと超ちゃんとしたホテルだ、
ね、でもまあ普通に道路も通ってるから、なんか食べ物とかもかなり、レストランもすごい ね、ちゃんとしてるし、
ちゃんとしたでピザも、
そうそうそう、だから全然物流はしっかりあるのはまあそれはそうなんですけど、それでもなんかね、すごかったよね。まあね、その普段日本で山小屋とか行くところってまず車が行けないようなところにあることが多いんで、今回の場合はそういう感じではなかったから、そうですね、それで言うと一応谷の底の方にも山小屋があるらしいんですけど、私たちは今回行かなかったんですけど、そこには馬じゃない、あれはなんだっけ、
なんだっけ、ミュール、ミュールってなんだっけ、
あ、ミュールだ、ミュールだ、
ミュールラバだ、そうラバでこう郵便を届けるとか物資を届けるっていう感じらしいんですね。
すれ違いましたね、たくさんね。
そうだね、でまあそのグランドキャニオンはまあざっくり東西に流れている川で、その南の端に僕ら泊まったんですけど、ノースリムっていう北端にも一応その町があって、南端から北端まで歩き通すことをリムトゥリムっていう、まあ、そういうトレイルの名前があって、30キロから50キロぐらいだったかな、ですね。だから200ぐらいちょっと頑張って歩くとそれを達成することができると。で結構すれ違いましたね。その割と重装備というか、テントを持って、旅している人も、僕らはその最後の方だけしか歩いてないですけど、たくさんすれ違ってかっこよかったですね。
そうですね。ね。そう、いやなんか私たち以前アイスランドとかで何泊かこう、テント泊で最長 3、4泊したことあるのかな、多分
3泊かな、
なので重装っていう意味ではだからまあなんかちょっと挑戦してみたくなりましたね、今回はまあちょっと旅程的に難しかったんで。
そうだね、そし
て
ノースまで行っちゃうと戻るのは大変だからね。
確かにね、いや車で行っちゃうとそこがネックですね。確かに、
そうグランドキャニオンを越える手段が多分ないから相当かかるはず。
確かに確かにね。じゃあ往復しなきゃいけないのかな、つまり。
いや往復、さすがになんかバスとか乗るのかな、どうなんでしょうね。
ね。確かに車で来た後その車を回収するってなるとやっぱ行って帰ってってなるから難しいのかな。
ノースリムからサウスリムまで車で5時間だそうです。
うわ。なるほど。
大変な道のりです、ね。
大変だ。
帰ってこれないという。
まあ大回りするってことですもんね、まあ、それはね、
そういうことです、
なるほど。いや広大だ、でかすぎる。
いやそれでもでかさ伝わったかなと思いますけど、まあ非常におすすめですね。
ね、
国立公園っていうもの自体は彩香さんは初めて、
初めてです。アメリカの、国立公園初めて。てか、そもそも、これ言ってなかったけど、私多分国内旅行、国内線に乗るの初めて、飛行機に乗って。そう、アメリカで多分国内線に乗るのは初めてですね。今まで、その国際線で、いつもサンフランシ、今まで行ったことあるの、サンディエゴとニューヨークとかだから、
まあ、比較的都会のエリア、はちょっと見たことあったけど、なんかこういうもう何もないですみたいな、ザ・アメリカみたいな、
その
景色とか、その地方都市というか、ところは、じゃあ今回初めてっていう
感じ。初めてでしたね。その、りょうへいさんがその一回横断をしていたというのがかなり心強かったです、そういう意味では。
確かに。その時の経験あったから、僕はまあ、なんとなくこのぐらいの田舎ならこういうものは買えるだろうとか、っていうのは分かってはいたんですけど、まあそれでもだいぶ久しぶりだったからね、結構緊張はしたけども。どうでしたか？その初めての国内旅行。
いやー、めっちゃ良かったです。というか、なんか、あ、この広大さ、てか私がやっぱりニューヨークに行った時には感じられなかった、なんかアメリカという国のデカさみたいなのを、なんか感じたというのもあったかもしれないし、あとその、やっぱ国立公園に対するかなり、なんだろう、投資とか、ちゃんとすごい整備されてるなっていうのを感じる場面とか多くて、それはやっぱすごいなっていう感覚でしたね。なんか
国立公園はやっぱちゃんと、そうだね、すごいお金もかかってるし、ね、しっかりその自然を楽しんでもらえるための工夫みたいな、その地図だったり、教育的なコンテンツだったり、それから普通にね、トイレとか、まあ、売店とか、そういうのもしっかり用意してくれていて、でもまあ、一度トレイルを出るともう売店とかは全くなくて、そのノーサポートで歩ける人は、歩いてくださいっていう感じなんだよね。なんかそこもすごい、なんだろう。こう、ちょいちょい課金してくるみたいなこともないし、入場料払ったら、あとはもう、好きなだけいてくださいみたいな感じなのも、なんかいいですよね。
いや、めっちゃ良かったですね。
ね。
そう。で、それで。
相手もそんな高くないしね。
ああ、確かにね。だから結構いろいろグッズ買いましたよね。いや、なんかグッズも結構そのアーティストの人とかと一緒にやってたり、あとまあグランドキャニオンのところで、あ、そう、結構おすすめなのがそのグランドキャニオンについての動画が上演してるんですよね。なんか多分30分
映画館みたいなところがあって、
そうシアターで、でなんかそういうアーティストの人のレジデンシープログラムとかもあって、そのまあなんか、あと学者の人たちもですよね。
そうだね。
だからそういう国立
実学の、
そう国立公園にその関係してに、まあ、ファンドされているとか雇用されている研究者の人たちとかもいて、なんか地質学者の人とかはなんかロープに吊られてましたね。あの崖の中にこうロープで吊られてこうなんかサンプルを取るみたいな、命がけすぎるみたいな、
ね、
こんな研究があるのかみたいな感じで、私ちょっと研究者としての視点で結構見ちゃって、あれはやべえ研究だって思いながら、こいつにしかできねえっていうか、なんかこうなんだろう、登れないと、確かに
両方できないとね、そのクライミング的なことと
知識
的な、
そう
知識興味とか
両方できないといけなくて、すごい総合格闘技やみたいな感じで面白かったですね。まあ、あとは結構そのグランドキャニオン自体はすごく昔からその人が住んでいたっていう経緯もあって、
アメリカ人とか来る前からっていうことね。
まあ、アメリカ人っていうか、まあヨーロッパから人が来る前
に
元からアメリカに住んでいた人々が普通に住みかとしてそこにいたっていう経緯があって、だから過去 の, その人類がどういうふうにそこで過ごしていたかっていうののその過去の資料みたいな集める研究してる人みたいなの紹介されてまして、それもすごく面白かったですね。そういうなんか、まあ、いわゆる一般の登山道みたいなのを作るとき、登山道っていうか、その私たちみたいな観光客が通れる道を作るってなったときも、そこになんか貴重なものがないかとか調べなきゃいけないじゃないですか。そういう多分役割をいろいろやってるのかなって思って、あ、なんかこんな研究があるのかと思って結構面白かった。いや、こんな仕事があるんだみたいな。国立公園で働けるのいいなってちょっと思いましたね。
確かに。ね、そういう研究プログラムとかもしっかりしてるし、まあなんか、その、ね、売店もすべて、こう、そこの収益はこの保護に使われますっていうふうに、こう、ちゃんと、明示してくれてるので、こう、なんか気持ちよく、そういう、まあなんか山小屋あるあるとして、ね、ちょっとそういう葛藤もあるじゃないですか。その、自然は大切にしたいけど、自分みたいな旅行者が、こう、来ることで、ちょっとそれを、傷つけてる面もあるわけで、でもまあそれをこういかに、なんだろう、ダメージを少なくするかっていう工夫とかもしてるし、まあその実際貢献する方法もあるっていうことで、 まあ、その非常に訪れやすい、うん、そういう意味でも訪れやすい場所にはなってるかなというふうにも
思いますね。確かに、
うん、
はい、そろそろ
LA に向かいます。そろそろグランドキャニオン離れますか。名残惜
しい。そろそろ LA に向かいましょうか。
向かいましょう、うん、はい。でね、でこっからどうしようか迷ってたんだよね。そのグランドキャニオンからラスベガスに戻って飛行機乗るか、
うん、
LA にそのままドライブするかっていうことで、うんうん、で、うん、LA にドライブ、LA でまた車を借りるのはめんどくさいからってことで、あの結局車で、あのそのまま LA に行くことにしたんですけど、
うんうん、
どのぐらいだったかな。トータル8時間ぐらいですか
ね。合計、そうですね、合計は8時間ぐらいで、うん、まあ結局6時間半ぐらい行ったところまで ドライブしたっていう感じなのかな、うんうん、その日のうちに。
そうだね、うん、その日の夜は結構ちょっと遅くまでドライブして、でその朝 LA に入るっていう感じでしたね、はいはい、
そう、いや本当はですね、私がちょっとはドライブを変わりたいと思って、私日本の免許持ってないんですよ、
うんうん、
でもアメリカで今免許取ろうと思って、そのなランナーズパーミットっていうところまでは行って、で、で、うん、まあ普通にその、
仮免みたいなこと
で
ね、
そうですね、仮免状態で、うん、一応隣に人を、その免許持ってる人を乗せれば練習はできるっていう状態、うんうん、で、でも練習できるのはそのニューヨーク州だけなので、
うんうんうん、
今回は私は運転できないっていう状態だったんですけど、うんうん、いやちょっとね間に合いませんでした、ちょっとすいませんでした、
いい
謝っておきますここで。
なんかすごい話だよね。ラーナーズパーミットってその座学だけで取れるんだよね確か、
うんうん、
で隣にまあ、僕みたいなその有効な免許を持ってる人がいれば運転できるってこと
ね。
だよね。すごいな。そういう人も隣にいるかもしれないと思って運転しなきゃ。
そう、だから結構怖い、うん、
そうだ、
いやそう、いやなんか免許取る仕組みを知ると周りのドライバーがめっちゃ怖くなる、
うん、大丈夫か
ってみんな言ってる、うん、それマジでみんな言ってる、
うん、あ、免許こっち取った人が、うん、
うん、そうそう、多分日本の免許はすごいね、どっちかというとやっぱ大変なんだけど、まあでも私はかなりなんだろう、今のところはたくさん今日こうなんだろう、路上での練習にその分、うんうん、そのお金がここまでほとんどかかってないので、
うんうん
うん、まあランナーズパーミットとかだと多分あのそこまで行くのには100ドルもかかってないくらいなんですよね、うんうんうん、ならこっからは一応ちゃんと課金して教えてもらって、で、うんうん、あの免許を取りたいなと思っておりますという宣言をここで
宣言をお
そう で、ま、でも本当に、いやなんかいきなり、うん、だって私本当に一生で一回も運転したことないのに、
うん、
いきなりだってクイーンズで、はい練習しますってなって、うん、はい運転してください、
ハンドルを渡されてってことだよね。
そうそう、隣にそのまあ練習、そういうドライビングスクールみたいなところ私契約したんですけど、うんうんうん、ここで隣に教官の人が座ってて、はいじゃあ運転してくださいみたいな、はい、無理無理無理みたいな
教科書で一応右はアクセルとか習いましたけども
っていうことで、けどもみたいな、でね、でもやっぱり車ごとにいろいろそういうの違うじゃないですか。それを、うんうんうん、まあ、一応最終的にはなんか説明してくれたんですけど、
うんうんうん、
最初はあ、じゃあとりあえず運転してくださいみたいな感じで、うんうん、ってなって、で
まあそっか、その教官の人は何回目とかもう知らない可能性はある
ってこと、そうそうそう、多分それもあって、で、うん、いやもう私全然運転できないのでみたいな感じで言ったら、もうちょい丁寧にというか、うんうん、そもそもその時いたところはそれなりにもう車通り普通にあるところだったから、うんうんうん、その日本だと教習所の中でまず運転練習できるじゃないですか、
ね、うん、クロー
ズドな、いきなり行動だからね、
なるほど
で最初のいたところはさすがに多分人通りが多すぎるところで、うんうん、あの住宅街とか本当にあの車がかなり減るまで、うん、ところまで連れてってもらったんですけど、それでもそのまあ言われた通りに、はい右曲がってとかいろいろ言われながら運転してたんですけど、
うんうん、
マジいきなりこれみたいな、すごいハラハラしましたね、うん、でもマックスが多分25までしか出せないようなところでしか私運転したことがなくて、うんうん、一応一回それで運転練習をしてたんですけど、うんうん、でもうアメリカのアリゾナのハイウェイなんてもうめっちゃ速いじゃないですか、みんなすごい、あの
合流とかも、ま
あ、基本的にそう合流とかも速いし、
うん、
いやハイウェイ怖いと思って、結局私免許を仮にめっちゃ頑張って、うん、まあ、とりあえずもう無理してでも試験受けて取ったとしても、これは変われなかったんじゃないかなって気はちょっとしました、正直、
う
ん、
なるほど、まあ、その東京で免許取ったけれどもみたいなとかってあるあるかもしれないですね、高速運転する機会がなかなかなかったりとか、
うんうんうん、いや、まあ、ちょっとドライブに話が戻ったので、まあまあ、とりあえず LA まで向かいましょう
そうですね、はい、 まあ彩香さんが今絶賛頑張り中ということで。はい、で LA まで、運転をしまして着きまして、でそこまでは特に何もなかったかな。まあ割と順調ではあったよね。うん、
そうですね。
だんだん地形はやっぱ変わってきて、うん、それは面白かったけど、途中でなんか山脈を越えるんだよね、
うんうん、
そのシエラネバダ山脈。
そうですね。うん
うん。でその間を通ってる峠の、あの道の高速でちょっと天気が変わったりして、その先はすごいサンフランシスコとかロサンゼルスみたいな西海岸らしい、ちょっとなんだろう、ちょっと湿り気のある海っぽいあの風が吹いてきたりして、
うんうんうん、うん、ね、あとめっちゃあれでしたね、あのガソリンの値段が違いましたね。
あ、ガソリン値段違う、そう、
うん、
あの
LA、 州が変わると、カリフォルニアに入った瞬間、
うん、うん、州が変わると税金が全然違うって、あの結構有名な話だと思うんですけど、うん、あのそれを一番ね感じたよね。
あの、うんうんうん、
ガソリンスタンドって、まあ、日本みたいに値段が外にあの1ガロンあたり何ドルみたいな感じで出てるんですよ。で、うん、あのまあ、2、3ドル、2ドル台があのアリゾナの州の中では多かったんだけど、カリフォルニア入った瞬間に、うん、まずなんかあのファストフードのお店入ってジャック・イン・ザ・ボックスだったっけ、なんか食べたんだね、うんうん、でそこから窓から見えるガソリンスタンドの値段が 7.2 とか書いてあったっけ、なんか
やばい、
そうびっくりしたんだよ、
ね、やばすぎる、
え？みたいな、
うん、
そんなことあるって で、ね、いやでもあれはなんか別ガソリンスタンドのように見える違うものに違いないと思うとしたんだけど、なんかでもどう見てもガソリンスタンドっぽいぞってことで、
うんうん、
調べてみたら本当にその値段で売ってて、
うんうん、
そう、まあでも結構その店によっても違ったよね。
うん、確かに確かに。
カリフォルニアでも多分4ドル台とかあったけど、
まあうん、あったあった。うん。うん、でまあその辺でこれは絶対アリゾナで入れられるだけ入れた方がいいやつってなって、でちょうどその時もうカリフォルニアに入った瞬間だったから、そうもう戻ったの。
あのボーダーの上に立ってる街だったんだね、ニードルっていう、
うんうん、
だからちょっと橋を戻ればあのアリゾナに戻れるんですよ。で、うんうん、そっちで入れると結構違うよね、多分なんか数千円得したんじゃないかな、
うん、うん、そうだね、うん、
から、まあ、結構もうね、あのタンクカラカラだったんで、あの、うん、戻って入れてまたカリフォルニアに行ってっていう感じでした、
うんうん、うん、そうですね、
それも結構アメリカらしい話、じゃあらしい話だったかも、う
んうん、確かに、
ね、
LA1 日目、 LA1 日目行きましょう、
LA 行きましょうLA はね、うん、いろんな大富豪建てた美術館に行きましたっていう
感じかな。あ、そうですね、確かに、
うん、
そうですね、あの、え、じゃあ大富豪その1、
大富豪その1、大富豪その1はやっぱり
ゲッティ、
ゲッティさんだ、
うん、
ゲッティセンターっていうすごい巨大なあの丘の上の素敵な場所に立ってる美術館で、あの車を止めてからトラムでこう丘を登ってあの行くんですけど、もうねすごいいい建築で、あの気持ちいい、なんか開けた場所にあって、で、
うんうん、
点数自体はそんなに、その美術の点数自体は多くないんですけど、あの一点一点結構こだわりがある感じですごい良かったですね。でも建築も含めすごいいい場所だったって印象が強いかな。
うんうん、いやそうだね、確かに、うん、やっぱなんか LA の街全体が見えるみたいなところにあったんで、それもすごい良かったですよね、うん
うん、ね、まあてか LA は結構やっぱその現代の美術を集めてる美術館にもあの行ったんですけど、まあそのね広いね、やっぱ一個一個の建物すごい広いっていうの、美術館でも普通の建物でも感じるし、
うんうんうん、
もう一つ行った大富豪系美術館が、ボール
ボールド、うん、
かな、うん、
うんうん、
っていう街中
ボールドかな、うん、
ボールドかな、うん、
うん、
に行ったんですけど、そこもすごい、あのそこは結構現代の作品が中心で集められているところで、
うん、2人ともめちゃくちゃ好きでしたよね、その感じ
は、
ね、
うん、そうだね、あそこは、うん、結構やっぱ2人ともでかい作品が好きなのかもしれない
そうですね、あの美術館会、もしニューヨークの会聞いた方がいらっしゃったら、
うん、
あのディアビーコンっていうところがすごい好きだったっていう話をしてたと思うんですけど、うんうん、美術館で、まあ、でかい空間にでかい作品があるの結構2人とも好き なところはあるかもしれないね。私、うん、比較的その現代アートが2人とも好きなので、
うんうん、
それもあってなんか LA の美術館めっちゃ好きでしたね、うん、個人的に
作品的にはこっちの方が好きだったかな、
うん、あ、ボールドの方が ね私もそうですね、は
い、あ、調べたら、ねうん、多分あブロードかな、
あブロードだ、
BROAD なんでブロードかと思います、うん、はい、ブロードさんという、はい、まあ、また石油系大富豪かな、 が建てた、
うんうん、
あの美術館です、
うんうん、あゲッティさんも石油系大富豪、
ゲッティさんも石油系だったと思います、
うんうん、石油は正義、石油は正義っていうか、うん、まあ石油で儲けたお金で ただの美術館なんですよ、あの、うんうん、どっちもなんか入場料がなくて、
そうだね、確かに無料だった、
駐車料だけかかるんですけど、
うん、
無料ですごいものが見れるという謎状況っていう、うんうんうん、いや石油はすごいなっていうのを感じながら、うんうん、
感じながら
まあそれは置いといて、いやでもなんかその結構特に多分、まあ、ゲッティさんについてはそこまで私は分かんなかったんですけど、そのブロードさんに関して言うとあのかなりそのアートを盛り上げたいっていう気持ちがものすごく強くて、うんうん、あのあでもその人は違うな、多分不動産ですね、ブロードさん違う、
あブロードさん違う人、確かに不動産、不動産、不動産、石油、石油だった気がする、3ついたんですね確か、大富豪系美術館
うん、で多分不動産系の会社を経営しててそれを売却して、
うんうん、
であの多分
そうだ
その後はずっと
家を建てる、なんだっけ AIG に売却したんだよな、そういうハウスメーカーですね、
うん、うんうん、でその建築不動産系の仕事をそのやってすごい大きな会社を2個建てた、でそれを売却したお金で、うんうん、かなりアートにすごく熱心な人で、うん、特にまあ現代のアーティストにすごい支援をして、まあ、アートシーンを盛り上げようっていう風に尽力されてきた方で、すごいその人のストーリーとか面白かったし、うんうん、あの日本のアーティストだと村上隆は本当にすごく気に入られていたみたいで、うんうん、その人生年表にあの村上隆の作品をその買い取ったっていうのが年表に載ってるぐらいだったから、
ね、うん、
すごいなと思いながら見てましたね、そういうの
ね。いやまあ無料というのもすごいし、うん
うん、
その作りもなんかまたスケールの違いを感じましたね、
うん
うん、街の作りの違いで言うと、まあ、ロサンゼルスもかなりの大都市ではあるわけですけど、
そうだね、うんうん、
ニューヨークと比べてどうですか。
いやなんかニューヨークってめっちゃそういう意味でコンパクトだなと思いました、そのかなり歩けるところと歩けるところがつながってるのがやっぱニューヨークだと、うんうん、まあ、どこも、まあ、駅からちょろっと歩くエリアっていうのが、うんうん、なんだろう、飛んでないというか、なんだろう、うん、こう LA の印象はここは車を止めてちょっと歩けるけど、でもこのエリアで終わりで、
うんうん、
すぐまたこう歩いても何もないみたいなエリアが結構多くて、で歩けるエリアにまで車で移動してそこに駐車してっていう感じだから、まあ、なんか常に割と駐車場のことを気にしなきゃいけないっていうのはありますね、多分ね。
そうだね、うん、確かに。いや LA は正直車なしの生活もなんか不可能ではないけど、ちょっとなんか楽しむのは大変そうってい
う。そうだね、私は全然なんかイメージがちゃんと持っててなくて、もっと車なしで生活できるものだと思ってました、うんうん、で意外とこれは厳しそうだなってでも言ってみて思ったかもしれない、う
ん
う
ん、なるほど、うん、なんかそのニューヨーク今ポスドクで働いてますけど、 LA のポジションとかもその候補にあったりしたんですか、
うん、あそうですね、その LA の病院もちょっと今日候補に入れていて、まあ、そこでポスドクするっていうのも考えて、うんうん、はしたんですけど、ルフさんに、うん、いや車ないと生活できないよって言われて、えそうなの、うんうん、LA ってそういうとこなんだと思って、全然多分私の中のイメージの中の LA と全然違ったから、うん、そこはやっぱなんか実際行ってみるとこれは無理だわっていうか無理じゃないけど、かなり広い、うん、狭い範囲で生活する感じになっちゃうのかなっていう感じはしましたね、う
ん、ね、まあそれかね、友達と一緒に行動とかも
う
でも
いいかもしれないけど、あの、まあ、ユニのこう学部生とかだったら、まあ、ずっと友達と一緒にいるとかだったらいいかもしれないですけど、うんうん、同僚がそれこそ LA だったから学部が、うんうん、でずっとあのカーウィズどうしてたのって聞いたらカーウィズフレンドって言ってて、車がある友達、うん、本人は車持ってなくて、
うんうん、
その車がいる友達っていうのが多分なんか仲間うちに一人いて、でその人が全部連れてってくれるみたいな状況らしい、なんかそんな感じって言ってた、仲良しグループ
と行動みたいな感じ、うんうん、まあまあそれはそれで楽しそうだけど、
ね、それはそれで楽しそうだが、まあね、そう、うん、多分その大人になってから行くとそこはギャップで苦労するのかもなってはちょっと思ったかもしれない、うんうんうん、
あとは LA は 今その日本のリスナーの方でいうとその大谷を通じて知ることが多いかなと思うんですけど、あまり大谷アクティビティはドジャーススタジアムも行かなかったしなかったですね。あのホテルに帰ったね。
うん、そう宿泊したホテルがすごいあの日系のところに泊まったんですけど、
うんうんうん、
あのなんだろう大谷の絵が描いてあってそのホテルに
引き画がね、
うん、そうそうそうで壁画大谷の壁画ってすごいその言い方、うん、いでも本当にすごい
いやもうこれもう街の偉人みたいな感じの
ね本当にそんな感じで描いてあって、うん、しかもそれが AR アプリで動くんですよ。
あそうだねうん、
うん、
こう全然気づかなそうなところに QR コードがあってそこを読み込むと
その QR コードをそう読んでそのサイトを経あ サイトでその動画をとか写真を撮ると大谷が動くっていうなんか実際、うん、そのこうバットを振ったりこう投げたりするっていうそういうのがあって、うんうん、でそれを親切なお姉さんが教えてくれました
ね。教えてくれました
ね、うん、ただなんもない普通にこうあこんなでっかく書いてあるって言って写真撮ってたらなんか声かけてくださって、いや、うん、でもやっぱあと日本人すごい多いんだろうなって思いましたニューヨークより、うん、なんか実際多分 LA 県が一番多くて日本人は、
うんうん、
でニューヨークは2番目なんですけどなんかそういう意味でこうなんだろうなその日本、まあ、まずあリトル東京っていうかなり日本のものを集中的に扱ってる場所があって、うんうん、でなんかすごい日本のものを売ってるしそのジャパンタウンみたいなのもあるんですよね、うんうん、その日本のいろんな、 なんだろうゲームのお店とかもあったし、
ね、
で
リトル秋葉原っていう
そうリトル秋葉原みたいなのあったり、うん、んこんなの見たことないみたいなレベルで、うん、その密集度がすごいというか、
うんうんうん、
だしそこはもう観光地化していて結構なんというか、うん、でそのもちろんなその現地に住んでる日本人のためのコミュニティっていう機能もあってなんか交番とかもあるんですよなんだろう
あ確かに交番って書いて
うん、だからなんかそういうコミュニティ的な機能もあるんでしょうけど同時にすごいなんだろう韓国がなんか観光客ならアメリカ人が遊びに行くとこにもなってて、
う
ん
う
ん
そうだね、
それはそれですごい面白いなって思いました、うんう
ん、なんかあの横浜の中華街に遊びに行く日本人みたいな感じで、
うん、
すごい混み合ってるんだねその現地の、
うん
うんうん、あの人たち
でなんかファッションとかも結構なんだろう原宿ファッションみたいなのを着た子たちとかも着てて、
うんうんうん、
あなんかあのテーマパークに着ていくみたいな感覚なのかなって思いながら見てましたね。
確かにね、
うん、普段からそういう格好もしかしたらしてるのかもしれないけど、うん、でもかなりテーマパーク感あって、
うんうん、
いやでもなんかすっごい混んでたんですよもうめちゃめちゃ混んでました私たちもなんかこうせっかくリトル東京のあたりもっと観光したいなと思ったんですけどあまりにもね、
う
ん、人混みがすごくて
う、ね
まあ、嬉しいことだけどねそんなに人気で人が来てくれるっていうのは、うんうんうん、そんな感じでならすごく日系の人たちが頑張ってなんかこうコミュニティを作ってるんだなっていう感覚を覚えましたね、うんうん、私はね、うん、ニューヨークとはまた全然違うというかニューヨークにももちろ ん, なんかそういうコミュニティとかあるんですけど、うんうん、目に見える形で本当にテーマパークみたいになってたりはしないテーマパークっていうかなんだろうあんなに集結してないし、
うんうん、
なんだろうこうニューヨークにはない日本のものがこう売られているっていうのもあったしその お店とかね、うんうん、もう日本じゃんってなりました私的にはニューヨークああ LA のその辺はそれ、うん、も結構面白い経験でしたね、
うんうん、まああのニューヨークにはそのリトル東京みたいに密集度のその日本のものが集まってる場所っていうのはあまりないんですよねきっとね。
そうですね。でも一応そのイーストビレッジの一部とかがの一通りが結構前はかなりなんだろうジャパンタウン ミニジャパンタウンっぽくなってたらしいんですけど今は結構なんだろう、うん、点々としてるなんか日系のお店が集まってるエリアっていうのはいくつかあるんですよ、
うん、
でもなんかあんなに密集してない
みたい
な
感じかもしれない。ここまでじゃない確かに、
うんうん、
もう一ブロック結構完全にそういう感じだった
ね。もう完全にそうだからそれってすごいなって思いながら、
う
ん、でもまあ LA は結構そういう感じでそのコリアンタウンがあったりなんかフィリピンのタウンがあったり、うんね、っていう感じで結構それぞれのタウンを作ってるって感じではありました
ね、うん、土地が広いからっていうのもあるかもしれないけど、うん、結構そういう街は、うん、そのなんかまあチャイナフィリピンとか知ってる国もあるしなんかこの知らないあの国の名前もたくさん出てきて、
うんうんうん、
あのすごいそういうローカルなコミュニティを作ってみんなサバイブしてきたんだろうなっていう
感じでしたね。ね、本当にそんな感じでしたよね、
うん、
そういやそういう意味でもすごいなんか おーってなりましたね。なんて言ったらいいんだろう。うん、なんかこうちょっとパワーをもらうじゃないですけど、
うん
うんうん、なんかエネルギッシュでいいなっていうか、うん、であとはハマーさんか、そのなんだっけ、無料の
大富豪シリーズ、
大富豪、大富豪美術館シリーズね、
はい、うん、ハマーアーツセンターに行きましたね、
うん、とかまあなんかそんな感じで、最終日だけはちょっとだけゆっくりできて、それ以外はもう毎日ものすごい予定を詰め込み、うん、あそうだLA で大事なこと喋ってなかった、あのララランドの、あのロケ地で多分有名なグリフィス天文台っていうところに行ったんですけど、うんうんうん、私たちも全然下調べが足りてなくて、もうなんか最初はグリフィス天文台って中入って見るっていうよりはもう外の、あ、これラランド見たやつみたいな、そう本当にそのグリフィス天文台の外観と、あとはもう夜景がすごい綺麗だったのと、うんうん、夕焼けが綺麗だったね、もうなんかそれに気を取られて外の写真ばっかり撮ったんですけど、グリフィス天文台中すごかったよね、あれ入るべき、
ね、
本当に、
うんうんうんうん、
なんかしっかり展示もしてて、しかもちゃんと今も天文台として活躍してるんですよ。
そう
で、
かっこいいよね。
ね、いや本当にかっこいい、
宇宙専門のミニ科学館みたいな感じ、
うん、
で、
うん、
いろいろその星の成り立ち、太陽系の星とか、こう、まあ、すごく深くっていうよりはむしろ観測の歴史とかをちょっと日程に紹介してくれてるっていう感じだったんですけど、すごい充実してるし、ビジュアルもすごいしっかりしてるし、
ね、そうそうそう、立体のなんかなんだろう、実寸比って言ったらいいんですか、
うんうんうん、
のその地球とその土星がこれくらいでみたいな、
うん、
そのやつもあったし、その体重計に乗るとなんだろう、その星の重力で換算されるみたいなものだったりして、うん、あ、なんかすごい直感的で面白いし、なんかすごい展示がちゃんとしてて、うんうん、わ、うちらは外ばっかり見てて何をしとったんやみたいになりましたね。確
か
に、
なんか最後の方ギリギリで一応中も見てみるっつって、
うんうんうんうん、
でこうすごい楽しかったですね。でも
ね、ね、でもなんかもっとゆっくり見れるように来たらよかったねみたいな、かなり外でゆっくりしてしまって、うんうん、なんならそのララランドのポーズあるじゃないですか、
あの
映画のね、うん、あのこう勝ってこう 手を上げてるやつですけど、うん、あれを再現しようとか言って外でいろいろ謎のアテンプトを、うん、謎の試みを繰り返しているうちにだいぶ外で時間を使ってしまって、
確かに、
でも本当に良かったです、グリフィス天文台、うん、
ね、
うん、めちゃめちゃ良かった。
結構でも駐車場がね、あの難しいでね、
あ、そうですね。
逆にウーバーとかの方が楽だったりするのかな。
あ、そうかもしれないですね。うん、それはちょっと思いました。うん、
僕らはちょいあの離れたところにあるあの駐車場に停めて、あの、うん、なんとその辺り一帯もう公園になってるんで、トレイルが整備されてるんだね。
う
ん、
そう、
地図がちゃんとあって
、なぜかここでまたトレイルする私たち。
そう、なんかもう終わりかなと思っていたら、あ、まさかのあのまたハイキングシューズを引っ張り出してあの歩いて。グリフィス天文台その丘の上にあるんで、そこまで登ってっていう感じでした、
うんうん、
まあ楽しかったよね、それもね、
うんうん、
うん、
ね、そんなこんなで LA 大体喋り尽くしました、
喋り尽くしましたか、うん、
LA ね、 あとあれか、あの多分そのいやディズニーとかユニバーサルスタジオに行くかどうか若干悩んだんですけど、ね、まあ、今回はあんまり、うん、まあ、どっちかというと街を楽しみたいっていう感じだったので、うんうん、そういうテーマパーク系には行かず、その代わりその映画はやっぱりハリウッドもあるし、やっぱり映画産業の街でもあるので、
うんうん、
あのそこには行きましたよね、なんだっけ、アカデミー、うん、
アカデミー映画、まあ、モーションピクチャーミュージアムかな、
うんうん、
あのアカデミー賞を主催している団体が作ったあの、
うんうん、
だからスタジオとかに関わらずいろんな過去の名作をフィーチャーして、それがどのように撮られたかっていうのにフォーカスしてるのね、
うんうん、
アカデミー賞っていろんな部門があって、その、うん、なんだろう、結構その SF だったそういうキャラクターとかにこう注目集まりがちだけど、どっちかというと裏側を見せてくれるような、
うん、
その脚本とか、うん、脚色演出とかメイクとかそういうのも含めて、あとまあ当然その演技だったりキャスティングだったりとかそういうことも解説してくれて、結構面白いなんか、
ね、
うん、ミュージアムでしたね、
うん、うんうんうん、いやなんか結構その映画の裏側みたいなのをここまで深く語ってくれることってあんまりなかったので、うん、それもあってすごく面白かったですね、その当時どんな風にキャスティングしてたのかとか含め、うん、まあ衣装もそうだしメイクもそうだし、その辺のかなり、まああとはまあ監督とかもそうですね、まあ、あとはそのもうちょっと社会的なコンテクストみたいなのも含めてあったかな、
うんうん、
それも含め結構面白かったです、うん、
そうですね、 うん、そこは結構おすすめかな。いや、なんか私は
そう、そこに行きながら、いや昔その、うん、私は映画をちょっとだけ撮ってたことがあって、うんうん、まあ、なんかこれ一回撮ってみて、あ、これは自分はなんか向いてないって言ったらだけど、その監督とかとして突き詰められるほどの強い自分の中の ビジョンがないなって思って、
うんうん、
自分は映画監督になれないなって思ってやめちゃったんですけど、
うんうん、
でもなんかもしあっちの道を本気で突き詰めたいと思って、うんうん、そっちの方向行ってたらまた違う気持ちでここ来たんだろうなみたいなことを言ってましたよね、うん、私ね
確かにこう深く考えてましたね、その映画監督版彩香の道みたいなことについてい
やいや、もう私は全然その情熱が全然足りなかったなって思ったんで、
うん、
あれだったんですけど、でも結構そのなんだろう、日本でもそういう映画祭とか大学生が撮った映画の、
うんうん、
その映画祭とかをやってたりして、そういうののこう、
うん
うん、なんか一次審査とかって本当に各サークルの障害の人とかがやったりするんですよね、うん、で、あの私はその役をやらせてもらったことがあって、でそこですごく高い評価をつけた人が後々本当に監督になっていてっていうことがあって、
うんうん、
ですごくなんだろう、あ、こうやってアマチュアの世界とプロの世界がつながるんだっていう感覚を、うん、その覚えたんですよね。そしてやっぱりなんか光ってる人って本当に何だろう、違いが分かるみたいな、
うん、その
もちろん今売られてる映画みたいなクオリティじゃないですよ。だけど、うん、なんかプロットなり撮り方なりになんかすごいこだわりっていうか執念みたいなのが見えて、それが本当にすごいなって思った記憶があって、
うんうんうん、
でなんかなんだろう、こう映画ってすごいなっていうか、なんだろう、こう映像を作る裏側の人たちみたいなのことについてなんか考えるきっかけになって、それも良かったですね。
で結構そのそっち側をこう大学のサークルっていう形であるけど通してこう体験して、さらにそれが別にこうハリウッドとかそういう実際の映画産業となんか隔離されてるわけじゃないと、その道もあるっていうのもこう見て、うんうん、あのよりなんかつながって感じたっていうのがあるのかなって想像しました。ね、なんか高校までのちょっと話はそれちゃいますけど、の部活動ってそんなにこうそういう実際のいわゆる大人がやってる活動と、例えばオーケストラだったらそのオーケストラの部活とその実際プロのオーケストラつながってるって感覚ないけど、なんか大学とかに入ってくると周りで明らかに上手いやつがいて、でそいつがなんか実際にこうもうプロになりましたみたいなのを聞いて、こう、あ、そことそこってつながってたんだみたいな、なんか自分が例えば自分はジャズのサークルに入ってやってましたけど、
うんうん、
なんかそれがなんだろう、すごくうまいと、てか一生これをあの仕事にしようみたいな覚悟のある人がいて、その人はものすごいやっぱ才能を放っていて、でそういう人がこう生き残っていくみたいなのを身近に見れるっていうのはすごいなんかのハッとする、まあすごい浅い言い方ですけど、でも体験だったなって今振り返って思いましたし、彩香、
うん
うん、さんのそのね審査の時の話とも近いものを感じたような気がします。
うんうん
うん、
いやー、まあ、なんかちょっと話それすっちゃいましたけど、旅行に戻りますか。うんうん、
旅行に戻ると、
いやでもなんかそうそう、いやそういうことを感じられる場でもあって、うんうん、すごい私は楽しかったですね、その辺含め。うん、うんうん、LA ね、LA 楽しかったです本当、
うん、
最後一日だけやっとちょっと時間ができて、その時に太平洋を眺めて、
うん、
一番最初にちょっと話したように
う、
ね、うん、あ、ここから帰るんだねみたいな感じで、
うんうん、
あの LA の砂浜に犬猿の仲って書いてきましたね、
私。確かに宣伝してたね、うん、
そう、宣伝リスナー増えるかなとか言いながら、
うんうん、
そうそうそう、
ちょ、日本語で書いちゃったけどまあでも日本語を読めない人はどうせちょっとあの聞いてもわけわかんないかもしれないけど、もしかしたら LA リスナーが増えてたら嬉しいですね。あの砂浜を見て聞き始めましたという人がいたら、ぜひお便りいただけたら。ああ、
それはね、泣いちゃうね、本当に。
泣いちゃうね。
泣いちゃう。
いやー、でも楽しかったですね。やっぱ全体の旅行を振り返ってみて。うん。
うん、なんか今回すごく私1週間でこんなに旅行できるんだってかなり感動した。
そうだね。
ですよね。こんなに楽しめるんだみたいな。
うんうん、
実際休んだの本当に1週間だったじゃないですか。
うんうん、
で、
その5日間有給取ってっていう。
そうですね。 うん、で前後土日をくっつけてみたいな感じだったんですけど、うんうん、わこんなになんか満喫できるんだなっていうのがまずなんか気持ち的にはあって、うんうんうん
ね、
なんかこの旅程の決め方とかってなんかなんだろうポイントとかあったりしますか？
あでもなんか振り返ってみると確かそのちょっと前に飛行機を予約飛行機だけ予約しようってことになって最初と最後だけ、うんあの、うん、日本からの直行便があることを前提に探していくと、その、まあ、カリフォルニアのサンフランシスコと LA っていう、あの、二つの都市が浮かんで、で、そこまでの往復を取ったんだね、確か。
うんうん、
で、その後は、あの、実は全然別のコースも考えていて、あの、途中にあるヨセミテとかを巡ろうみたいな計画もあったんだけど、うんうんいろいろ、その、あやさんが調べてくれて、その、この道が、あの、冬は閉まってるとか、いろいろあって、意外と寒いんだよね。その、サンフランシスコとか、そうですねそうね、カリフォルニアの北部の山の方って、うん。
まあ、山は確かに。
そうそうそう。うん。うん、なので、ちょっと予定を変えて、まあ、もともとそっちも行きたいねって言ってた、グランドキャニオンに行ってみようみたいな、そういう感じになりましたね。
うん、うん。うんうんいや結果的には本当にね、うん、大正解って感じでその
そうだ、ね、
気候的にもすごいちょうど良かったです、うん、なんか日のでも日差しが思ったよりどこもすごいきつかったっていうのはあるかな、うん、4
月だったけど全然、
うん、
やっぱ
遮るものもない紫外線対策はそうめちゃめちゃ大事だと思いますね、うん、なんか実際本当体力にも効いてくるぐらいなんか日差しがすごくて、うんうん、サングラスも本当に必須って感じでしたよね、うんうんうん、やっぱ目が普通に痛むレベルのなんか日差しみたいな感じだったから、
うん、サングラスは常に、はい、あった方がいいと思います、うん、僕はメガネだったんですけどあのあんまメガネ派なんですけどあの紫外線に反応して変わる結構便利なそのサングラス兼普通のメガネみたいなのを持っていて、うんうんはい、でも普通のサングラスの度付きのやつもあってもよかったかなって思うぐらい、うんうんうん、その運転中もねあのドアの、あの、見え、なんだろう、ガラス越しとはいえ、結構、あの、眩しかったんで、
うんうんうん、
そこの対策はね、しっかりしておいた方がいいかな。
そうですね。うん。うん、まあだから結構それぐらいかな。でもそれ以外は本当にずっと天気も良くて、
うんうん、
気温も結構ちょうど、ずっとちょうど良かった。多分夏の方が混むんですけど、うんうん、基本的には、あの、グランドサークルのあたりは。うん、でも多分、なんか、もっと夏は暑いはず、なんで、うんうん、今は結構ちょうど良かったですよね、
うんうんうん、まあ僕はあとはそうだなまあロードトリップは結構あの楽しいぞっていうことを、
うんうん、
まあこう言うなら押してみたいかな、
うんうん、
どうでしょうね、うん、まあやっぱりその違う国っていうことでハードルも感じるとは思いますけど、
うん
まあ、思い出に残るし、
まあねうんうんうん、
なんか便利だよねそのとりあえず車に戻れば何でもある状態だから
うん確かに確かに、うん、それかなりなんか安心感がありましたね、
うんうん
うんうん、なんか車に行けば、まあ、ある意味ちょっとプライベートな感じの空間でもあるから、うんうんまあ、ちょっと休憩できるっていうのもあるし、
うん、なんかその街の観光あるあるとしてただ調べ物をしたいけどちょっと安全な場所がないってあるじゃないですか、
うんうん、
そのために中カフェ探してちょっと Google マップ見てみたいなとかもあったりするけど、うんうんまあなんか、そもそも車旅で行くような街は、そんな瞬間がないというのはあるかもしれないけど、まあでもそういう、とりあえずここ戻れば、こう、安全に、こう、まあそのエアコンとかもあって、水とかもあって、その着替えたりもできて、みたいな、あの、そういう場所があるっていうのは、まあ普通に、あの、海外の観光でも便利なんで、うん。まあちょっと準備とかね、心の、あの、構えとかは、必要だし、あの、いろいろ違うこともありますけど、あの、それ以上の、あの、メリットというか、良さはあるかなと思うんで、ぜひ、あの、もしなんか質問とかあったら教えてください。何でも答えますんで。はい。
はい、
というわけで、じゃあ、こんなところかな。はい。
はい。
じゃあ、次回もまた聞いてください。さよなら。
さよなら。